2013年7月、カリフォルニア州ホーソーンのスペース X 本社で CEO イーロン・マスクは NASA と電話会談をしていた。マスクの表情は険しい。
嘘だろ、他に入札者誰が 39A を欲しがるんだ。
39A とはフロリダのケネディ宇宙センターにある発射場。月面着陸を逃したアポロ13号や1981年の最初のスペースシャトル、また2011年の最後のスペースシャトル打ち上げに使われた発射場だ。だが 39A の輝かしい栄光の日々は過去のものだ。現在 39A に伸びる道路は茂みに覆われ、ひび割れたコンクリートからは雑草が生え、足場は錆だらけになっている。維持管理に毎月10万ドルを費やしていた NASA はそろそろ使用権を他に譲ろうと考えていた。マスクはこの機を逃さない。この発射場は大型ロケットを打ち上げるために作られていて、スペース X が開発中の巨大ロケットファルコンヘビーに最適だった。また NASA の最も歴史ある発射場をスペース X が受け継ぐということは象徴的な意味でも魅力的だった。だがすっかり自分のものになると浮かれていたマスクの喜びに水を差す情報が入る。電話先の NASA 職員が相手の入札者の名前を明かすと、マスクの表情はたちまち怒りに変わった。
ベゾス、ブルーオリジンは爪楊枝一本宇宙に送ってないんだぞ。発射台なんていらないだろ。
職員はさらに驚きの事実を伝えた。ブルーオリジン単独での入札ではなかった。ボーイングとロッキードの合弁事業であるユナイテッドローンチアライアンスもその入札に協力していたのだ。アメリカ政府関連のロケット打ち上げのほとんどを請け負っている彼らの後押しには重大な意味がある。
冗談だろ。こんなの許されるわけないだろう。
NASA 職員はブルーオリジンの入札も参加した以上は真剣に検討せざるを得ないと回答。マスクは鬼の形相で電話を切った。スペース X とブルーオリジンは何年も睨み合いを続けてきたが、ついに熾烈な戦いの火蓋が切って落とされた。だがブルーオリジン、そしてユナイテッドローンチアライアンスの挑戦に対し、マスクは自分こそがアメリカの利益に最も貢献する男であり、その確たる地位がこの戦いに勝利をもたらすと確信していたのである。原作ワンダリー、制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ、案内役は私春風亭一之助です。前回のエピソードでは NASA がスペースシャトルを退役させたことにより、アメリカの宇宙開発はロシアにその一部を依存することになりました。またスペース X は国際宇宙ステーションへの物資輸送を開始しました。そして今15年の準備期間を経て、ブルーオリジンがついにそのベールを脱ぎます。第5話、発射台 39A。2013年9月、カリフォルニア州ホーソーンのスペース X 本社。イーロン・マスクはスペースニュース社から届いたメールを読んでいた。彼らは発射場 39A をめぐる戦いの最新状況についてコメントをマスクに求めている。3週間前、NASA はスペース X に発射場をリースするつもりだった。だが、そこにブルーオリジンが異を唱えた。彼らは入札も行わずにスペース X に発射場の独占的使用権を与えるという NASA の決断に対し、アメリカの会計検査院に異議を申し立てた。これにより会計検査院が判断を下すまで NASA はスペース X への発射場39A の使用権譲渡を棚上げせざるを得なくなった。またユナイテッドローンチアライアンスはワシントン DC でもロビー活動を展開していた。彼らはこの歴史的な発射場をスペース X に独占させる計画に反対する議員を集めていた。こうした動きに対してマスクはスペースニュース社の質問に次のように回答。
これは露骨な妨害戦術であるのは火を見るより明らかです。ブルーオリジンは開発に10年間も費やしているにもかかわらず、未だ信頼に値する準軌道宇宙船を完成させていません。ブルーオリジンの行動が悪意によるものかどうかはわかりませんが、ユナイテッドローンチアライアンスの動機は間違いなくそうでしょう。
マスクは手を止め、にやりと笑った。ベゾスの仕掛けに対し、このように挑発した。
もし、ブルーオリジンが今後5年以内に宇宙ステーションとドッキングできる宇宙船を作り上げれば、我々は喜んで彼らのニーズに応じましょう。
そして、とどめを刺すように、こう締めくくった。
しかし、率直に言ってその可能性は、誠に残念ながら、限りなくゼロに近いのではと考えております。
勝ち誇った笑みを浮かべ、マスクは送信キーを押した。2013年12月、会計検査院はブルーオリジンの訴えを却下し、スペース X はついに発射場 39A を手に入れる。スペース X がライバルたちに対し見事な勝利を収めた。さらにロシアのおかげでブルーオリジンとその一派に追い打ちをかけるチャンスがマスクに訪れる。2014年3月、ウクライナのクリミア半島にロシア軍が侵攻。
ロシアの侵攻により世界的に緊張が高まっています。ロシアは国境を越えてウクライナに軍を進めており、クリミア半島を支配しつつあります。
アメリカ政府によると、これはロシアによる明らかな侵略行為であり、ロシア軍の即時撤退を要求しています。
だがプーチンは撤退しない。それどころかクリミア半島を併合してしまった。緊張が高まる最中、ロシアは GPS 衛星の信号を妨害可能な技術を獲得。この状況を受け、国防総省はさらなる宇宙開発技術の強化を迫られる。彼らは入札を募ることなく、ユナイテッドローンチアライアンスと10億ドル規模の契約を次々と結ぶ。マスクがこれを見過ごすわけがない。2014年3月、ワシントン DC で国防に関する上院の公聴会が開かれ、ユナイテッドローンチアライアンスによる軍事衛星打ち上げの独占問題が議題に上っていた。ユナイテッドローンチアライアンスとスペース X がそれぞれ証言することになっていた。最初に意見を求められたのは、ユナイテッドローンチアライアンスの CEO、マイケル・ガスだった。彼は68回に上るロケットの打ち上げ成功という比類なき記録を持ち出し、さらに国家安全保障上の観点から自由競争の危険性について主張した。国家安全保障に関わる事業を民間企業に委託することは、メーカーと政府双方に巨大なリスクを負わせることになります。ここでマスクは勢いよく反撃に出る。彼はユナイテッドローンチアライアンスの価格問題を指摘。ボーイングとロッキードが事業合併したとき、彼らはプレスリリースで1億5000万ドルのコストカットを表明しました。ところが、彼らは節約するどころか、逆に膨大なコスト超過を生み出しています。ユナイテッド・ローンチ・アライアンスの打ち上げに、国防総省が平均して3億8000万ドルを支払っているのに対し、ファルコン9であれば、1億ドルで打ち上げられるとマスクは訴えた。これに対しリチャード・シェルビー上院議員が割り込んできた。軍事産業は 民間市場において直面することのない追加コストが存在すると指摘。
あなたの言う見積もりは完全に見当違いです。そんな単純に比較できるものではないのです。
だがマスクはそれに対する返答も準備していた。
実は私が先ほど言及した数字は空軍をはじめあらゆる経費を含んだものです。
そしてマスクは彼らの最大の弱点を突く。彼らのロケットエンジンがロシアに依存している点だった。我々のファルコン9とファルコンヘビーロケットは純アメリカ製です。一方ユナイテッドロンチアライアンスのアトラス5ロケットはメインエンジンの供給をロシアに依存しており、この状態は我が国の宇宙戦略への大きな障害となっていることは明白です。ユナイテッドロンチアライアンスはエンジンがロシア製だとしても備蓄があり、必要であればエンジンを独自に製造することも可能だと述べた。だがマスクの主張は説得力があった。そもそもモスクワの援助がなければ国際宇宙ステーションに宇宙飛行士を送ることもできない状況である。その上軍事衛星を軌道に乗せるのに必要なエンジンまでもプーチン大統領の裁量次第。マスクは勝利を確信して公聴会を去った。だが状況は簡単には変わらない。翌日国防総省は入札を募ることなく、さらに7つの契約をユナイテッドローンチアライアンスと結んだ。2014年4月ワシントン DC、 イーロン・マスクは会議に向かうセダンの後部座席に座っている。二人のアドバイザーが彼に重大な決断を促している。イーロンさん、例の国防総省とユナイテッドローンチアライアンスの契約に対する訴訟の準備が整いました。あなたが本気で国防総省を訴えるつもりでしたら早速実行に移します。マスクはヘッドレストにもたれて目を閉じた。アドバイザーたちは黙って返事を待つ。彼が大きな決断をするときはいつもこうである。アドバイザーたちもそれを知っていて静かに待っている。マスクは頭の中で選択肢を並べた。スペース X は軍事関連契約の入札に参加するために何年もの時間を、そして多くの資金を費やしてきた。もし国防総省を訴えればその全てが水の泡と消えるかもしれない。だがその一方で不満は膨らむばかりだ。ユナイテッドローンチアライアンスは最初からマスクを潰そうとしていた。この独占企業に屈することは彼にとって屈辱的なことだった。さらに彼の生い立ちも影響している。彼の生まれは南アフリカだがアメリカを愛している。自分を育てた国がロシアの言いなりになるのは我慢ならない。このロケット問題を解決できるのはスペース X 以外にない。車は会議が行われる会場に到着した。アドバイザーたちは腕時計に目をやった。マスクはまだ考えている。そしてしばらくして目を開けた。訴訟だ。その一言でマスクは車から降り会議に向かった。スペース X が国防総省を訴えることは宣戦布告を意味した。マスクはユナイテッドローンチアライアンスが対立するロシアに利益をもたらしていると非難。一方ユナイテッドローンチアライアンスは政府に正式認証されていないスペース X は国家安全保障を脅かす存在だと応戦。迫り来る危機を感じ、ユナイテッドローンチアライアンスの親会社であるボーイングとロッキードマーチンが行動に出る。 CEO のマイケル・ガスが突如退任し、代わりにロッキード幹部トリー・ブルーノが就任。ブルーノは物腰柔らかいエンジニア出身ながら事業を救うために何をするべきかを分かっている男だ。 彼の方向性は明快だ。それはこの混乱を抜け出し、スペース X の脅威を阻止する方法を見つけること。そして彼はその目的の達成にふさわしい人物に連絡を取った。2014年夏、ワシントン DC、 ブルーノは記者会見を開いていた。ナショナルプレスクラブの記者たちに向かって彼は微笑みを浮かべている。笑顔の理由は彼の隣に座っている人物のおかげだ。ブルーオリジン創業者ジェフ・ベゾス。ブルーノはマイクに向かって身を乗り出した。非常に革新的なロケットエンジン技術を持ったジェフ・ベゾス率いるブルーオリジンを今後のパートナーとして選択しました。このことを皆様にお伝えできることに今大変嬉しく思い、また誇りに感じております。そしてベゾスはスペース X の主張を封じるプランを発表。ブルーオリジンは金額は非公開ながら出資を受け、純国産の BE4 ロケットエンジンをユナイテッドローンチアライアンスに供給することを決定。これでもうロシアに頼る必要はなくなる。ベゾスはメガネをかけ、誇らしげにブルーオリジンの BE4 エンジンについて記者団に説明し始めた。BE4 は革新的なエンジンです。推力は55万ポンドで、運用コストも非常に低く抑えられています。宇宙へ行くコストは非常に重要なファクターですが、BE4 は燃料に市販の液化天然ガスを使用し、再利用も可能です。設計、試験、製造、メンテナンスは 100% アメリカ国内で行われます。スペース X に対して、これは特大のカウンターである。マスクが一番非難していたロシア製ロケットという問題点は、図らずもライバル同士を結びつける結果となった。だがブルーオリジンの BE4 エンジンは4年後まで完成しない。マスクはその4年という時間でライバルと政府の関係を切り崩すことができる。数ヶ月後、スペース X とアメリカ空軍は和解に至る。スペース X は訴訟を取り下げ、その見返りとして空軍はより多くの打ち上げを民間に開放することに同意。さらにスペース X の認証プロセスを可能な限り早く完了させることを約束した。マスクにとって完全勝利ではないものの、ユナイテッドローンチアライアンスの独占をついに終わらせることに成功した。2014年10月、ハロウィンの朝、雲一つないモハーベ砂漠の上空1万5000メートルに巨大な白い航空機が大空を舞っている。その胴体の下にはバージンギャラクティックの試作ロケット機であるスペースシップ2の初号機VSS エンタープライズが固定されている。その小さく洗練された機体の中で、パイロットのピーター・シーボルトとマイケル・アルスベリーが最終チェックを行っている。
警告灯は異常なしです。
リチャード・ブランソンがエアラインならぬスペースラインのチケットを1席25万ドルで売り始めていた頃、彼は数年以内に宇宙旅行を実現させると約束していた。だがそれからすでに8年が経っていた。宇宙に行くということは彼の予想よりはるかに困難で、費用のかかることだった。だが5億ドルの出費と長い開発期間を経て、ついにゴールがかすかに見えてきた。エンタープライズは試験飛行で順調に結果を出し続け、今回は4度目のロケット飛行実験を迎えていた。地上管制室から無線が入り、パイロットたちは気を引き締めた。
スキャット21、You're ready for release. 5, 4, 3, 2, 1, release.
エンタープライズは母機から分離し、地上へ向かって落下。 そしてシーボルトが指令を出した。
ロケット点火。
アルスベリーがロケットを点火した。エンタープライズは急加速し、パイロットたちに G がのしかかる。ロケット飛行機が超音速で突き進む中、シーボルトは歓喜の雄たけびを上げた。
ヤッホ
ー。そしてその直後にアルスベリーが翼の変形ロックを解除した。だがタイミングが早すぎた。翼が上を向き、機体は空気の壁に衝突し、重圧に耐えきれず反転。シーボルトは強烈な G に押されながら、エンタープライズが破壊されていく音を聞く。そして肺から空気が抜け、目の前が真っ暗になった。バージンギャラクティックのパイロットピーター・シーボルトが目を覚ますと、地上と空がぐるぐると回転していた。いてつく風が顔に当たり、空気が薄い。ほとんど息ができない。彼は自分がエンタープライズのコクピットにいないことに気がつく。それどころかモハーベ砂漠の上空でシートに縛られたまま高速で落下していた。シートベルトに手を伸ばしたが、腕に激痛が走る。痛みをこらえながらベルトをどうにか外すと、体がシートから離れた。次に落下速度を落とすために手足を広げ、フリーフォールポジションを取った。そして彼は再び気を失った。4800キロ離れたカリブ海のプライベートアイランドにいるリチャード・ブランソンにメールが届いた。バージン・ギャラクティックの CEO からの着信に笑みがこぼれる。だがその文面にブランソンの表情が固まる。最悪の事態が発生しました。宇宙船は失われました。パイロットの安否も不明です。ブランソンはよろめいた。その文面をしばらく無言で見つめ、返信を打った。
なんということだ。今すぐ向かう。
モハーベ砂漠上空でシーボルトは衝撃で再び目を覚ました。まだ落下中だが、先ほどとは違ってゆっくりだ。見上げると赤いパラシュートが展開されていた。
助かったのか。
方向を変えるために腕を上げようとしたが、全く動かない。下を見ると地面が急速に近づいていて、トゲのある茂みで覆われている。彼は衝撃に備え歯を食いしばった。医療班が駆けつけ、重傷のシーボルトの容態を確認。血まみれで腕は4箇所骨折していて、左目にはグラスファイバーの破片が刺さっていた。だが彼は幸運だった。墜落したエンタープライズの残骸の中に、副操縦士マイケル・アルスベリーが席に座ったまま亡くなっているのが発見された。しばらくしてブランソンのプライベートジェットがモハーベ砂漠にあるバージン・ギャラクティックの基地に到着した。彼はまっすぐ格納庫へ駆けつける。そこには悲嘆に暮れるバージン・ギャラクティックのチームがいた。悲しみと疲労で全員目が真っ赤になっている。ブランソンは彼らにかける言葉を絞り出した。
今日は大変な、いや恐ろしい悲劇的な日だ。でもマイケルもピーターも俺たちに諦めてほしいとは思っていないはずだ。皆の献身的な努力で素晴らしい機体を作り上げたんだ。そして俺たちは必ずこれを乗り越えてみせる。でも今まず俺たちに必要なのは世界一温かいハグなんじゃないかな。
チーム全員が抱き合った。この悲劇により彼らは何年も遅れを取ることになる。だがブランソンの言葉通り彼らは再び立ち上がる。2015年6月28日、フロリダ州ケネディ宇宙センター、スペース X のファルコン9が無事打ち上げられた。ロケットの先端には国際宇宙ステーションへの物資を積んだドラゴンカプセルが乗っている。この打ち上げには新たな歴史の1ページを作るほど大きなミッションが託されている。通常ロケット本体は打ち上げられた後海上に落下させるが、彼らは今回これを史上初めて宇宙から帰還させ地上に着陸させることを試みる。イーロン・マスク44歳を祝う最高の誕生日プレゼントになる予定だ。ファルコン9は雲を突き破って進んだ。だが燃料タンクの中にある鉄の支柱に問題があった。スペース X は今回高価だが打ち上げに耐えられる品質の支柱ではなく安価な代替品を選択していた。それでも1万ポンドの圧力に耐えられる設計のものだった。だがその支柱は2000ポンド以下で折れてしまった。それによりヘリウムが液体酸素の燃料タンクに流れ込み圧力が上昇し臨界点まで達する。そして何の前触れもなくファルコン9は爆発し白煙とともに消滅。雨のように破片が降り注いだ。ドラゴンカプセルは緊急離脱に成功するが、パラシュートを展開するソフトウェアがないため大西洋に激しく叩きつけられ、カプセルとその積み荷は破壊された。これはスペース X にとって7年ぶりの打ち上げ失敗であり、マスクの誕生日を台無しにするどころの騒ぎではなかった。国防総省から認証を勝ち取るためにスペース X が積み上げてきた信頼は大きく損なわれた。 NASA と連邦航空局は事故の調査が終わるまでファルコン9の打ち上げを中止とした。たった一つの部品によりスペース X は2億5000万ドルもの損害を出してしまった。そしてライバルのブルーオリジンは追い打ちをかける。2015年11月、テキサス州西部にある実験場、ブルーオリジンが15年間かけてゆっくりそして着実に積み上げてきた努力の成果が今試される。発射台に立っているのは彼らの最新ロケット、ニューシェパード。太く白い本体の上に球根のような形をしたカプセルが乗っている。高さ17メートルのロケットだ。7ヶ月前、ニューシェパードは大気圏と宇宙の境界に到達した。今回のミッションは宇宙まで到達しカプセルを分離させロケット本体を地上に帰還させること。管制室でジェフ・ベゾスは笑顔でカウントダウンを聞いている。メインエンジンスタートまで3、2、1、点火、リフトオフ。ニューシェパードが空へ飛び立った。超音速で加速していくロケットを見てベゾスは身を乗り出した。まもなくマックス級に到達。ニューシェパードはロケットに最も負荷がかかる高度を通過し、宇宙といえる高度 100km に到達した。次にブルーオリジンは観光客を乗せることになるカプセルを切り離し、ロケット本体は帰還を開始した。ニューシェパードがテキサス州西部へ落下している間、待つベゾスは落ち着きなく管制室を歩き回った。エンジンスタート、スラスター異常なし。砂漠の上空で風速45メートルの横風に煽られても、ニューシェパードの誘導装置は巧みに補助翼を操り、安定した状態で機体を降下させた。次に ロケット下部にあるランディングギアが展開され、大きな砂煙を巻き上げながらコンクリートの発射台に向かってゆっくりと降りていく。高度15メートル、風速2メートル。砂ぼこりが晴れると、発射台の上に堂々と立つニューシェパードの姿が現れた。タッチダウン！実験成功。人々が歓喜に沸き上がる。発射台に佇む真っ黒に汚れても再利用可能なロケットを見て、ベゾスは感動している。直後、パラシュートを開いたカプセル部分も無事に帰還した。この時、ニューシェパードは宇宙から帰還して着陸に成功した史上初のロケットとなった。ロケット製造コストの7割は打ち上げ後に廃棄されるブースター部分であるため、再利用型ロケットの時代到来は業界を震撼させた。翌日、ベゾスはツイッターに登場。イーロン・マスクお気に入りの SNS で実験成功後初めての投稿をした。ロケットの着陸という不思議な光景、いとも簡単に見えるが、着陸を制御するのは容易ではない。マスクはベゾスのツイートを見て眉を潜める。ニューシェパードは準軌道に到達したに過ぎないと反撃。さらにファルコン9は劣気とした軌道ロケットで、ニューシェパードよりもはるかに大型である、難易度は比較にならないと付け加えた。どんなへりくつをこねたところで現実は変わらない。この宇宙開発競争で初めてブルーオリジンがスペース X を打ち負かした。しかしマスクは2番手に甘んじるような男ではない。ベゾスへのリベンジに熱く燃えている。次のエピソードではブルーオリジンはロケット打ち上げ再利用の成功を重ね、ボーイングとスペース X は有人での宇宙飛行でしのぎを削ります。そしてバージンギャラクティックは復活を果たします。
お届けしたのはビジネスウォーズスペース X 対ブルーオリジンのシリーズ第5話です。ビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか。ストーリー中のお聞きいただいた会話について、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は私春風亭一之助でお送りしました。声の出演北川里奈、
脚本トリスタン・ドノバン、
シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー、編集および制作エミリー・フロスト、サウンドデザインカイル・ランダル、プロデューサー柴田周平、エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーン、ジェニー・ロワー・ベックマンとマーシャル・ルーイ。ワンダリーのコンテンツとして制作されました。翻訳吉原ボビー、日本語版制作シャララカンパニー、日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。